ムカヒラマコトさんに聞くおすすめの映画、前回の続きからお送りします。
これけど銀河このヒッチハイクガイドってなんか、うん、あのミニシアターっていうよりも大きなシアターでやってたんかなっていう感じの印象がありますけど、
そうそうそうそう、対策の普通 の、はい、あのシネコンでやってたような映画ですね。
あ、そうですよね、うん、なんかそんな感じの印象は受けました、ね、
だからあのこのこれでもまだちょっと、メジャー的な方向に振りすぎだっつって、なんかこうもっとこだわってる人たちもいるから、この映画実は賛否両論ですね。
うん、どこがどういうところでダメだとか言われるんですか、これは。
まあ最終的にそういう人に話聞くと、まあ自分の好きなギャグが出てこないとかそういう話になっちゃうんだけれど、うん、みんなこだわる場面があるんですよね、原作小説で。でなんかこの場面は俺はこだわりがあったのに、なんかこんな出し方をさせてほしくないとか、もっと大事に扱ってほしいとか、いろいろあるわけですよ。うん、
ああそういうことか、原作があるからそうなっちゃうんですね。
そうそうそうそう、うん、私は割とうまくまとめてるかなと思うんですけどね。
へえ、うん、これも当然映画館で見られて。
そうですね、まあ割と原作小説がすごい好きだったんで、割と待ちかねてみて、テレビ版もイギリスに旅行した時にわざわざ DVD 買ってきて見てたんですけど、セリフが多すぎてね、うん、難しかったからちょっと無理だなと思ってて。
すげえ、うん、
でこの映画版が出た時にテレビ版の字幕付きのが出たんでやっと見ましたけど、やっぱり映画版の方を見てしまうとやっぱ CG がすごい迫力があるんで、うん、私はそっちの方が良かったなっていう感じがしましたね。
イギリスまで行って、
いや別にこれが欲しかったからっていうんじゃなくて、たまたまイギリスに旅行した時にひょっとしたらないかなと思ったらあったっつって。
すごい、うん、小説はなんていうタイトルなんですか、このままのタイトル。
銀河ヒッチハイクガイド、
翻訳版もあるんですか。
あります、あれは川出書房文庫から出てます。
うん、面白い、読みやすいですか。
そうですね、うん、最初の1冊2冊ぐらいは別に読んでみて十分楽しめるんじゃないかと思いますが、だから映画がピンとこなかったら小説読んでみるのもいいかもしれないですね。
あ、この収録前にも話してましたけど、うん、何でしたっけ、ムカヒラさんが勧めてくれた韓国のライオン、何でしたっけ、韓国の小説集。
ああ、最後のライオンに。
最後のライオンに。うん、SF の小説も、うん、筒井康隆でしたっけ、はいはいはい、康隆さん、うん。ああいうのは読んだことあるんですけど、やっぱり SF の小説ってなんか入りにくいですよね。世界にポッと入りにくいというか、独特な設定があるんで、
うん、
なんか難しいんですよね、ポッと入れないという
か。だから銀河ヒッチハイクガイドはまさしくそうなんですけど、もともとその SF って型があるじゃないですか、このなんか宇宙でなんかこういろんなことをやるとか、はい、うん、地球になんかでいろんなことが起きるとか、うん、誰かが何かを発明するとか、うん、なんかこう未来世界で何かが起きるとか、うん、いろんな型があって、うん、でそこからこう現代的な形にアレンジしていった形で、まあ新しい物語っていうのは常に作られてますけど、うん、型ってのはある程度頭に入れておかないと、うん、何が起きてるかそもそも分からなかったりしますよね。
うん、分かんない、
うん、分かんない
分からないですよね。
今回進めようかなと思ったけど、割と、うん、中尾さんがオンラインで見れるものってことだったんで諦めたんですけど、そうそう、だからオンラインでないものだったら、うん、70年代に撮られてたダークスターって映画が私大好きなんで、
ダークスター、
うん、その映画お見せしたかったんですが、それはちょっと今オンラインがちょうどいいのがないということで諦めたんですが、アマゾンプライムにあったこともあるみたいなんですけどね。
なんか魅力的なタイトルではありますね。
それはどういう映画かというと、遠い未来に地球にとってなんか邪魔な位置にある衛星とかを破壊して回るために、なんかロケットの乗組員たちが宇宙を飛びするっていう変な話で、でその、飛行機乗組員の中にはなんかこう、まあ、変な宇宙人とかがいたり、
はい、
でまあ、爆弾を落とすんですけど、その爆弾は AI が搭載されてて、
うん、
でなんか自我に目覚めてしまって、自分はどうして爆発しなきゃいけないんだろうとか悩み始めるとかね、
はいはいはい、
でなんかだから早く爆発しろとかって言っても、なんか、うん、自分はどうしてこんなところにみたいなこと、
めっちゃ面白いじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうだからもう完全にそれはもう コメディなんですけど、うん、あの宇宙に出てなんかかんかするっていう設定をある程度受け入れないと、うん、あのこの人たちは一体ここで何をしてるんかっていうことが分かんないですよ、
うんうんうん、
でその作品が面白いのはあのその設定をある程度見せた後に、うん、あのものすごい低予算な作品なんですよ、
は
あ
は
あ、であのそこの特撮のスタッフのダン・オノバンって人はその後エイリアンを撮る人なんですけれど、うん、だからまああの大学の英検並みの予算で作られたものらしいんですけれど、あの宇宙船の中のエレベーターとかが出てきてそれがこう行ったり来たりするっていうドタバタのシーンがあるんですけど、うん、それどうやって撮ってるかっていうと大学のこの廊下みたいなところに大きな箱をギリギリに置いて、
はい、
でそれをこうガラガラガラガラって行ったり来たりするのを下から撮ってエレベーターが行ったり来たりしてるように見せるっていう、だから見立てなんですよね、
うんうんうん、
でだからあの宇宙船のなんかこう、操作盤のところでいろいろやってるところもなんかこう、そういうのに慣れてない人が見るとなんかベニヤ板みたいな前でなんかこう、うん、わちゃわちゃやってるだけみたいにしか見えないかもしれない、うん、だから、そういったものが こういうもんであるっていうことをある程度頭に入れてみると、あこのシーンはこう見るべきなんだなっていうのが分かるわけでしょ
う。
ものすごく分かりやすい話をすると、
うん、
ロケットとか宇宙船の円盤とかっていうのをするとき、映画で撮るときに、
うん、
タイヤのホイールとか使うことあるじゃないですか、円盤とかでね。
タイヤのホイール、
一番最初 の銀色のこのついてるところ、これこれ水平につってこう、はいはい、ウィンってやったりするでしょ、
はいはいはい、
それは我々が円盤ってこういうもんだってことがある程度みんな了解してるからそれで通じるんですけど、初めて見る人がホイールタイヤのホイールがふわふわ浮いてるのを見たら、なんでタイヤのホイールが浮いてるんだろうとしか思わないでしょ。だからその辺はやっぱりSF 映画を見るためにはやっぱり約束事っていうのを理解してないとダメなんだなっていうのが最近分かりました。
最近分かったことですか。
で、自分の本にも書いたんだけれど、
なるほど。そのダークマターもなんかダークスターか、うん、面白そうやな、
うん、
けどあれですね、ロケットに AI とかあれもそれこそブレードランナーもそうですけど、
そうですね、
AI をやるとやっぱり死とかそういうのはロボットはもう恐れちゃうみたいな話になるんですね、多分それって、
だから自分以外のものが例えば命令すれば動くって言ったら機械なんだけど、うん、自分の意識を持って自律的に動くっていうと、うん、従わないかもしれないっていう恐怖が生まれるでしょ、うん、だから他者になるわけですよね、うん、だからそこで他者とどう付き合うかっていう形で、うん、全く今までと違う他者としての AI を考えるって形で、
うん、
SF がそういうものを一つ一つ作ってきたってところありますよね、
うんうんうんうん、いやいやそうですね、
うん、
すごい。もうこういう話をしだするとずっと喋ってられますか、中平さん。
まあそうですね、まあ中野さんがやっぱりちょっとなんか分からないっていうと、やっぱこうある程度こう説明しなきゃいけないから、だからまあ逆に言うと、
そう、
だから見てて分かんない人もある程度そこのレベルで、まあ、ああ、そうなんだってところが分かってもらえるので、そういう意味ではありがたいですよね。
あ、それ私あれですわ、事前に言っとくべきだったんですけど、今回は紹介して、紹介してもらった映画を見ただけなんですよね。だから、ほとんど調べてはないですね。
はいはいはい。
っていう感じで、もう、向平さんに一から聞こうという感じでやってます。はいはいはい、
そう、さっき言われたから、慌ててなんか忘れてたこととか、ネットでもう一回メモした
り、ね、ああ、そうですよね。はい、準備してくださいました。
はいはいはい。
で、銀河ヒッチハイクガイドは、それのところで大丈夫ですか？
ね、うん。
大丈夫ですか？補足は大丈夫ですか？
大丈夫じゃない、
うん、はい。で、まあ、次が3の1になるんですけど、
はいはい、
月世界旅行。
はいはい。
これは、監督さんは
ジョルジュ・メレイスといいまして、
はい、
映画の創世記、映画が発明されたすぐぐらいの時期、
うん、
最初はリュミエール兄弟とかってフランスの人たちが映画を発明した時にね、
うん、
それで、まあ、列車がこう到着して駅で人々が降りるところとか、うん、まあ、言ったらドキュメンタリー的な映像を撮ってたんですけど、うん、それを見たこのジョルジュ・メレイスっていうのはフランスの人なんですけれど、うん、最初の映画界でそれ見て自分も撮りたいなと思って、
うん、
リミエール兄弟に売ってくれって言ったら、こんなもんすぐ廃れちゃうから、うん、買わない方がいいですよって言われて断られちゃったと、
うん、
じゃあもう自分で作ってやろうと、
うん、
で映写機から作って、うん、で映画を作り始めた、うん、でもこの人もだからつまりマジシャンなんですね。
あ、手品師、
そう、手品師で、手先が器用だからできたんですけれど、うん、 で、まあ、似たような映画を最初は作ってたらしいんですけど、それじゃつまんないなと思って、うん、で自分がマジシャンですから、うん、自分のトリックを映画に取り入れようと、うん、つまりこの人は映画にトリック撮影、特撮を取り入れた最初の映画監督になるんですね。
はあ、それは何年になるんですか、何年ぐらい。
だからこの、作品月世界旅行が彼の一番の代表作ですけど、1902年です、
うん、1902年、うえ、
全くの映画創世記ですね。
で、すいません、不勉強で申し訳ないんですけど、ルミエール兄弟、
はいはい、
ルミエール兄弟が映画の、
映画の発明者を誰かとするかっていうのは、いまだにこう、なんかそう、議論があるんだけれど、いわゆる我々が見てる形の、映画館で、映写機に投影し、映写機を使って、スクリーンに投影して見せる映画っていうのを作り出したのは、うん、ルミエール兄弟ですね。
って言われてるんですか。
はいはいはい。
で、本当にあれですね、一般の人は見たこともなかったから、このさっき話があった機関車、そうそう、機関車が入ってくるところで迫ってくる感じだから驚いた、そうそう、みたいな感じなんですね。
逃げたみたいな伝説もありますね。
あ、うん、ルミエール兄弟、
ええ、
うん、はい、
だからまあ常に対比的、比較的に扱われる人ですね、ルミエール兄弟と。どっちもフランスの監督さんですし、
う
ん、
ルミエール、ルミエール、
ええ、
でもそれぐらいからもう本当にこの1902年も本当に映画の創世期、創世期、
そうですね、
っていう感じですか。
で、まあ、この時代に、まあ、大抵は自分が主人公になっていろんなところへ行ったり、うん、なんか悪魔に変身したり、うん、なんかこういろんなところで冒険したりみたいなのをこう、うん、特撮技術を一つ一つ自分で発明しながら、うんうん、例えばフィルムを止めてそこで入れ替えると変身したように見えるとか、あの二重露出とかでこうなんかじわーっとなんかこう、切り替えることでなんかこう、ふすっと消えてったり、
うん、
どっか別の場所に移動したり、
うん、
なんかいわゆるフィルムを使っていくとちょっとずつ気づいていくようなフィルムの癖を使ったトリックっていうものを彼が一つ一つ自分で導き出していったんですね。
もう それってもうアナログなやり方なんですか、そのフィルムを切ったりとか。
ね、例えばだから合成ですけど、はい、当時は CG なんてありませんので。
そうですよね。
だからミニチュアのと合成するとかね。だから例えばもう少し後の時代だとこのクロマキーとかって言って合成するための機械が出てくるんですけれど、
ほうほう、
この当時はもう例えばこう画面の中に覆いを作って上半分をと下半分を別の映像にするとか、
うん、
だから上半分だ下半分をって最初に 上半分だけ撮影して、うん、でそれが街の風景 で下半分が上半分今度は覆って、撮影してこっちはミニチュアの方にするとミニチュアの中に人がいるように見えるとか、うん、
なるほど、
うん、という、まあ、原始的な方法なんだけど、それを複雑に組み合わせることで、うん、結構、うん、今となってはどうやって撮ったか分かんないぐらいのものも結構たくさんあったりして、
はあ、
でまあ、この月世界旅行っていうのは彼のまあ集大成に近いものですね、
はあ、うん、ストーリーとしては、うん、なんか三角帽子、とんがり帽子かぶった学者みたいな人たちがいっぱいいて、
はいはい、
あの人たちは何なんですかね。
これがだからまあ天文学者、
天文学者、
そうですね、はい、うん、
でなんかいろいろ議論してて、要するに月にどうやって、うん、まああれも無声やから、
うん、
月にどうやっていくかっていうので、うん、大砲ボカーンってぶっ放して、
はいはい、
大砲の弾の、まあ、でっかい弾の大砲の弾の中に乗って月に行くんですよね、
うん、そうです、そうです。
で私これ見たことはなかったんですけど、うん、あれ顔が描いてある月に、うん、ロケットが突き刺さったやつって、あれ有名な絵ですよね、はいはいはい、
有名です、有名です。
あれでなんか知ってるんですよね、うん、その映画ですねこれ、
うん、コマーシャルとかでよく使われることがあるので、うん、大抵の人一度は見てるんじゃないかと思うんですね、
うんうんうん、
結構つい最近でもポンキッキのガチャピンがなんか中に紛れ込んでる CM とかもありましたしね。
あ、そうなんですか、
うん、
中に紛れ込んでる、
探検隊の中に紛れ込んでる。
ああ、うん、はいはいはいはいはいはい、はい、あれは15分ぐらいからもうパッと見れるんで、本当になんかあれは劇ですね、劇を映してるって感じな印象が。
一番最初に今日話したと思いますけど、創世記はカットをするっていう概念がないわけですよ。つまりずっと撮りっぱなしね、
うん、
クローズアップとかバストショットとか、うん、あの切り返しとかそういう技術はないわけです、うん、つまりあの映画館でお芝居をあの中継を見せてるそういう感覚だったんですね、うん、最初の映画っていうのは、うん、劇映画が始まった時に、
はい、
だからもう引いたら引きっぱなし、それでもう、うん、あの右の方からあの人が来たら左側から来た人が応対するみたいな、
うん、
まあ、お芝居と同じような感じでやってたわけです、うん、これが例えばそこであのパッと切り替わってあの主人公 の, あの、うん、上半身があの、うん、ズームされるとか、うん、そういうのはもっと後の話で、うん、最初の頃はあのもしあのずっと撮りっぱなし、ただしこの人はあのその撮りっぱなしの状態の中であのいろんな特撮を生かしてあのマジックのなんかこう、うん、ショーを見せるような形であの実際には映画でしかできない特撮技術っていうのを駆使していたっていうことなんですね、
うんうん、あれ自分でなんかその撮影場みたいな現場も作られてたんですよね。
そうですそうです、
うん、これは、当時1902年やから、まあ、月への憧れみたいなのが、すごい高かった時代なんですか？ここ
実はこれ、あの、原作小説がありまして、ジュール・ベルヌという、はあ、SF の、まあ、父とされてるフランスの小説家の人なんですけど、他にも、あの、核戦争を予期したの、悪魔の発明とかって小説が有名ですけれど、
ほうほうほう、
でまあ、このかんあの小説家の人がまあ当時売れっ子で、まあ、海底2万マイルとかも有名ですね。
はいはいはいはいはい、はい、
だからその小説家 の, あの月世界旅行っていう小説がありまして、その中であのもし月に行こうと思ったら巨大な大砲を作って撃って、まあ、あの慣性の法則で月までたどり着かせることができるんじゃないかみたいなことが書かれてた、それを元にしてるんですね。
ああなるほど、うん、
当時の人はあのベルヌの小説ベストセラーですから、うん、みんな見てると、だから、うん、あの程度の説明でもあああの場面だねみたいな感じで分かったわけですよね。
ああ、うん、これも元があるんですね。
そうですそうです、
うん、これを選ばれたなんかポイントとかはあるんですか？
まあ、一つにはあの、うん、なんかいつも無声映画ってすごいとかって言っててもなんかピンとこないだろうなと思ったんで、うん、でも、うん、あの90分もあるような無声画を最初から見せるのは大変なんで、
うん、
でもまあチャップリンだとみんな見たことはあるから、うん、そうではないもので、でまあ SF だっていうことなんで、
うん、
まあ、そういうものの代表作として代表格として、まあ15分ですぐ見れますしね、
うん、
まあこんな作品も昔ありましたよと、まあだから今見てもそれなりに面白いと思うんですよ、
うんうんうん、
でまあ俺子供のお子さんに見せても結構喜ぶんですよね割と、
はいはいはい、
だからまあ一つあのものは試しと見てもらうんだったらこれかなと思って入れてみました。
あ、確かに面白いというか、まあ面白いですね、
うん、
あの月になんで顔があるんかなと思ったりもしたんですけど、
そうそうそう、だからそういう理屈を言い出すともうわからないんだけれど、あ、まあだから当時はあの、まあ、言ったら見せ場を見せるって言ったら特にあの前後関係とかっていうのをこう、うん、あまり考えなかったことっていうのもあるわけですよね、
うん、
うん、だからアメリカの映画で大列車強盗っていう、まあ、ちょうど同じ頃に撮られた映画があるんですけど、はい、それは一番最後に強盗一味が当時のニュース映画を再現したものらしいんですけれど、うん、列車をなんかこう乗っ取ってなんか強盗してたっていうのが最後に捕まって逮捕されて殺されちゃうっていう話なんですけど、
うん、
そこまで逮捕されて殺されると銃殺されるところまで書いてるにもかかわらず、その圧巻の強盗が最後に出てきてスクリーンに向かってバンバンって撃っちゃうっていう、
うん、
そういうシーンがあるんですよ。
ほうほうほう、
それ今結構有名なんですけど、で前後関係から言ったら変ですよね、もうその人死んでるはずなのに。
そうですね、
うんうん、だけど、まあ、当時の人はなんか死んだはずの人が出てきてバーンと撃ったから、うん、わーってびっくりしたみたいな、そういう話だから人を驚かすっていうことが、まあ、当時の見せ物、だから映画ってまず最初は見せ物から始まってるので、
うん、
あんまりその理屈っていうのを、ね、映画が身につけるのはもっと後のことなので、ただまあそのおおらかな面白さはありますよね。
ありますありますあります。なんか考えちゃいます。なんか右目に刺さるじゃないですか。
はいはいはい、
月の右目に、
はいはい、
ロケットが。で、なんか涙みたいな血がこうだらって流れて、
はいはいはいはい、
これはなんか意味があるのかなと思っちゃう。
それは多分もっと理屈が整った今の映画に慣れてるからですよね。
うん、
だからそういう、その当時の映画を見ていくと、なんか理屈が通じなくても結構当時の人喜んで見てたんだなっていうのが分かってくるんですよね。でもそれはそれで、一つの理屈として成り立ってるというか、うん、面白いんですよね、
うん、
昔の映画っていうんではないんだけど、最近インド映画とかもちょっと見られるようになってきたじゃないですか、うん、
それって結構ちょっと前からじゃないですか、ミリオネアの、ミリオネアで
スラムダックミリオネア、そうですね、まあ、あれもありましたし、その前にバーフバリってなんかこう、
バーフバリ、
割と時代物の、はい、王朝物で割と人気があったのもありますけど、うん、まあ、一番最初まで遡るとムトゥ踊るマハラジャっていう映画がありまして、
あ、見たことないですね、
うんうん、まあ、それは、まあ、イギリス、インドの田舎で、まあ、だからヒーローがなんかこう、いっぱい悪漢を投げ飛ばしてなんか最後、うん、彼女のハートをゲットするみたいなシンプルなストーリーなんですけど、うん、理屈が全く振り捨てられてるんですね。だからもういわゆるリアリズムのかけらもない、
あ、うん、
だけどものすごいテンションが高いのでつい見せられてしまう。だからリアリズム、だから普通の西洋流の考え方からすると、映画っていうのはリアリズムが一番大事だと。で、そのためにリアルを追求するためにいろんな演出っていうのでこう注意を持って組み立てていかなきゃいけないって、うん、インド映画はテンションなんですよね。でもとにかく勢いだと、
うん、
だから例えばこう鳩パーッと飛ばして、うん、バタバタって飛んできゃいいけれど、うん、しんどくなっちゃっててもうパタッと落ちちゃっても、うん、もうもうここで、取っちゃったから行っちゃえみたいな感じの。だから例えばその、馬車に乗って主人公がヒロインと逃げるシーンで、後ろから悪漢がいっぱい馬車で追っかけてくるんですけど、積み荷のなんか干し草をね、悪漢に向けてバッバッバッバッ投げつけるんですよ。普通そんなことで聞かないですけど、はい、そしたらなぜか干し草がバカンバカンと爆発して次々と悪漢が葬り去られていくというとんでもないシーンがあったりして、
ありえないですね。
ありえないんだけれど、うん、でもなんか勢いで見るとなんか納得しちゃうみたいな感じの、うん、
それもやっぱりそういうもんだっていう風な前の知識があればちゃんと見れるわけですね、多分。
まあ、っていうか、そういうもんだと思って。映画っていうのは、うん、その作品の中で整合性が取れてればいいわけですよ。はい、難しい話じゃなくて、
そうですね、
その、うん、辻褄が取れてるのは外の世界まで出てくる必要はないんです、
う
ん、だから、
そう
そう、一本の映画の中で矛盾が起きてなければ、うん、それがどんなめちゃくちゃなことであっても、うん、例えば干し草ぶつけたら爆発するような世界であったとしても、うん、それはそれで ありと、うん、見ていいんじゃないか、うんうん、ということですよね。
あ、
う
ん、まあ、小説なんかと一緒ですね。
そうですそうですそうです。
はい、すごい、もう1時間が過ぎました。
過ぎましたね。ま
あ、けど、まあ、この今回の月世界旅行を初めに、
はいはい、
向平さんがこれを見てから次のですね、うん、ヒューゴーの不思議な発明を見てくれというふうに。説明されたんですよね。
そうですそうです、これ2つワンセットだよと。
この紹介はもう素晴らしいですね、びっくりしましたね、うん、見てからへーと思って、多分この2つとも見てからなんですけど、その月世界旅行にその映画の良さとかその原点的なものがすごい詰め込まれた映画なんでしょうね、はい
はい、そうですそうです、
うん、そういうことで月世界旅行がこうテーマになってるんですね、これ、このヒューゴーの不思議な発明、
気づかなかったかな、あの映画の監督さんはジョルジュ・メリエスなんですよ、最後に出てくる。
あ、ハゲ頭の人ですよね。
そうそうそうそう、
わかりますよ、
う
ん。あれって本物？
本物っていうか、いや、あれはもちろんメリエスは死んでるんで、役者さんですけれど、ね、ただ、本当にジョルジュ・メリエスは、陶器時代になって、ではないな、もうちょっと後の時代になって、落ちぶれて、駅の土産物屋で売り子をしてたんですよ。ものすごい世界的に評価された映画制作者であるにもかかわらず、うん、飽きられちゃって、うん、破産して、うん、駅の売り子をやってて失意の状態の中で、その後再評価されていくんですけれど、だからちょうどその頃 のメリエスをドラマ化したものがヒューゴの不思議な発明だったんです、
う
ん、
でこの監督さんはなんていう監督さん、
マーチン・スコセッシ監督でタクシードライバーっていうご存知、
わかります、うん、名前私聞いたことあります、これ、
はいはいはい、うん、最近だとギャング・オブ・ニューヨークとかやってます、
ね、ああ、うん、聞いたことありますね、うん、見たことあるやつが名前ないな、
あの中尾さんに近いとかと救命士とかって映画もありましたけどね、
はあ、うん、なんか見たことあるやつないかな、
レイジング・ブルも見てない、
うん、全然見てない、
うん、
いや、なんかいや、それこそそのあたりやったら多分金曜ロードショーとかでやってますよね。
多分やってる。定番、定番。
やってますもんね。
だからまあハリウッドの代表的な監督さんなんですけど、うん、ただこの人は私もなんかそんなんと比べるとおこがましいですけど、まあ、映画史ってのにこの人もすごく興味があって、で自分であの有名な監督さんだからまあ会社を立ち上げて映画の保存っていうのを自分で始めたんですね。でだから映画をこう発掘してきては復元したり修復したりとかっていうのを自力でやってる、まあ、すごくまあ映画史の、まあ、あの映画の保存っていうのに関してすごく功績のある人なんですよ。そういう人だからあのこの作品を作ったと思うんですけれど、これも実は原作がありまして、
あ、そうなんですか。
ブライアン・セルズニックっていうあの児童文学作家の人で、あのこれちょっとあの表記が違うんですけど、ユゴーの不思議な発明ってあのグラフィックノベルです。あの絵本にちょっと小説があの文字が多いぐらいの感覚のグラフィックノベルっていうんですけれど、
エゴー、ヒューゴーじゃないですね、
ユゴーですね、ユゴーの不思議な発明って、あの文庫で出てるんで、あのよかったら探してみてください。でまあそのモノクロの小説として描かれて絵がいっぱい入ってるんですけど、漫画とか紙芝居みたいに、でそれを元にしたあの映画として作られたのがこれなんですね。
これいつの映画なんですか、時代は。
これは2011年ですから。
あ、けど最近だよ、
この年はね、あの他にもアーティストっていう、あの戦後なのにもかかわらず無声画をわざわざ作ったっていう作品と、この作品がカンヌで争うというなかなか話題性の高い年でしたね。
は
あ。だから映画のなんかこう歴史っていうのがある程度100年を過ぎて、あのそろそろ見返してみようよみたいな感じになってきた時代ではありますね。
なるほど、なるほど。これは、向平さんから、なんて言われましたっけ、まあ、涙するみたいな感じの紹介、泣きますみたいな感じでしたよね。
いやいや、っていうか、あの月世界旅行を見た後で見ると、はい、泣けるかもね、
泣けるかも、泣けるかもね。まあそうですね、泣ける、まあ、泣ける映画だというふうに言ってくれたんで、だからめちゃくちゃ期待して、
それはちょっと期待値を上げすぎたね。いやいや、ごめんね。
けど本当に、本当に、話もすごい面白くてとか、あのお父さんが残された機械人形を子供さんが直していって、そこに込められたメッセージというかそういうのを読み解いてっていう話なんですけど、すごいその直した瞬間とかは本当に涙してしまうような、あのいい話ですよねと思いましたけど、私は
はい、あそこに出てくる機械人形も本当にメリースが作ったもので博物館にあるんだそうです。
あれが？
だからあの話はかなり実話に基づいてるんです。
へえ、実際あそこまでの絵は描けないですよね。絵というかこうあの機械人形がポーって。
ああでも結構精巧なもんらしいですよ。
へえ、
もちろんだから AI じゃないから意識はないけれども、まああのかなりいろんなことができる人形があったそうです。
へえ。あれすごいなんかいい話でしたし、あとなんかすごい言葉もまたすごいいいですよね、なんか喋るなんていうんですかね、言葉がすごいなんていうの、意味をそれぞれなんか生まれてきた人たちには役目とか意味があってというようなあの言葉があったりですね、余計な部品はないとか、それは多分機械人形ともかけたような言葉やったと思うんですけど、その一つ一つの言葉がすごいなんていうか感動するような言葉が残るような言葉が結構ありました、私は。
そうですね、だからあの子供を持ってる方からすると、また別の感動があるんじゃないかなと思いますけど、
そういうことか、はいはい。
あの本当はこれあの子供向けの小説ですから、
はい、
そういう意味で言うとちょっとあのこういう形で映画化されると見る人が少しずれるんですけれど、ただまああの子供が多分見てもそれなりに楽しめるようには作ってると思います。
あ、そうですね、ぜひあの子供にも見せたいなと私これ思いました。でなんかあの、なんかこれちょっと違いますけど、ニューシネマパラダイスみたいな雰囲気、
そうですね、
似てるような気もしないでもなかった。
まあ、あそこまでなんかこうテンション高く映画は素晴らしいっていうわけではないんだけれど、あの映画に関する設定っていうのはあくまで隠しテーマですからね、最後の最後になって、あ、そういうことだったんだっていうことですけど、
これ大好きな映画ですか。
そうですね、まあ割とまあだから 映画の中に歴史を見るっていうのはこういう映画みたいなことかなって感じはしますよね、うんうん、だからメディエスは、まあ、自分は時代に乗り遅れちゃった、忘れ去られちゃったって言って絶望してるわけなんですけど、うん、でもそれが素晴らしいと、だから今見てもそれはやっぱり価値のあるもんなんだっていう形で、うんうん、アーカイブの人が来てなんかこう、もう一回上映してくださいとかって言うわけじゃないですか、うんうん、彼はもう傷ついてもうなんかもうほっといてくれとかって言うんだけれど、うん、でもやっぱり今見てみるとそれは、やっぱり素晴らしいと、うん、言ったところで映画を古いもの、リアルなっていうか今現在 の、 最新作だけをやるのに意味があるわけではなくって、うん、時代を過ぎた映画っていうのもやっぱりそれはそれで価値があるんじゃないかなっていうことですよね、
うんうん、まさしくなんか向平さんがそれこそ取材してたおもちゃ映画とか、
はいはいはい、
あの辺りのに通じる話じゃないですか。
そうなん
です
。
その、うん、そういう思いであれですか、映画のことは考えてるとですね、向平さんも。
そうですね、うん、だからまあ自分たちのこの感覚に近いという意味で言うと、うん、まあうん、まあ当然スコセッシっていうのがそういう人だっていうことも知ってはいたんですけれど、うん、あ、なんかこう感覚わかるみたいな感じの。
そうですよね、うんうん、
だからまあ中穂さんが見ても、うん、だから気合い入れたほど泣けなかったって言われると、うん、まあそうかもねって感じ。
いや、めちゃくちゃ気合い入れました。それぞれ機械人形のところで、うん、まあ、お父さんからのメッセージが多分あるんだろうなと思ってたんですけど、そうですね、けどまあ泣きましたけど、想像してたのはやっぱり父親から子供にのメッセージみたいな感じかなと思ったんですけど、ちょっとまあ違うじゃないですか。
そうですね、
はい、そういう意味では。けどまあそういう意味ではというか、そう、この作品を最後見たら、その向平さんが普段言ってることとか、あとおもちゃ映画とか、まさしくそうじゃないですか。この最後を収集して収集して、なんだかんだ出てきたんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
いっぱい、
う
ん。それを映画館に流して、振り返るっていう話ですよね。
そうそうそ
う、なんで、あ、言っていいんかな、ネタバレ、
ま
あ、いいか、
ネタバレというほどでは、もうすでによく知られてる映画でありますしね。
うん、だからそのあたりの話っていうのは、うん、リアル、そうですね、そのあたりに通じるのかなと思って見てましたけど、うん、はい。そうですね。
そうですね。うん。うん、
なんかありますか、補足は、ヒューゴーの不思議な発明。
まあ、だから中尾さんなんかからすると、やっぱどうしてもこう親子の自分に近いところからこう捉えてしまうから、ちょっとはぐらかされたような感じがしてしまうのかな。
うん、ああいうのを見ると、うん、そうです、うん、でも本当にまさしくなんか話的には、うん、お父さんが火災にあって亡くなって、うん、でお父さんが直してる途中の機械人形があって、うん、そこに、まあ、子供もなんか期待してませんでした、最初。子供、お父さんからのメッセージ的な雰囲気があったんで。
だからメッセージっていうのはいつも自分の期待したものがもらえるとは限らなくて、そう、だからそこで、だからお父さんのメッセージだと普通に予定調和なんですよね。だから全然違うものが出てくるけど、それはそれで自分にとって意味のあるものになるとしたら、そっちの方が現代的かなって感じは私なんかはするんですけどね。
はいはいはいはい、
あそこでお父さんのメッセージが出ちゃうと普通なんですよ。
そうか、うん、まあ、そこまで考えてそれはストーリー構成されてるもんな、
うん、
あそこはあれ、そうかそうか、でジョルジュ・メリエスにつながってくるわけですよね。
そうそうそうそうそう、うん、お父さんは当然そんなことは考えてもいなかった。
考えてないですよね、
うん、そうそうそうそうそうそうそ
う、
う
んうん、
だけどユーゴはそれに意味を見出すわけですよ、自分の生きる意味をね。
はいはいはい、そうですね、うんうん、これはいい話です。分かりやすいというか、
うん
うん、いや、どうですか、なんか補足はありますか。
まあ、だからこう割と癖の強い映画が中心だったので、なんか中本さん見ててポカーンとしたかもしれんので申し訳なかったんですけれど。
いや、そんなことないです、うん、博士の異常な愛情はまあ分かりやすいですし、うん、銀河ヒッチハイクガイドも分かりやすかったんですけどね、うん、なんか確かに、まあ、確かになんかそのテレビドラマの
ラジオドラマ、ね、
ラジオドラマ、
うん
うん、っていうのを聞いて、あ、うん、そういうことなんだなというのは納得しましたかね、
うん、
はい。
まあ、だから小説を読むと少しその辺が整理されるかもしれないですね、うんうんうん、だからまあ今回触れませんでしたけど、はい、そのモンティーパイソンとかも割とおすすめかも、うんうん、
モンティーパイソン、
うん、そうそうそう、イギリスのコメディグループですけれど、それも まあまた変なコメディばっかりやってるんで、うん、なんか 笑えるっていう人と笑えないっていう人が賛否両論で、うん、割と好きな人はめちゃくちゃ好きだけどそもそも何がいいのか分かんないとかって歌にまでなってるぐらいで、
うん、
あの誰だったかな、ドリームカムトゥルーがなんかあなたの好きなモンティーパイソンは私には全然笑えないけどみたいなのがあるんですけどね。
歌詞に出てくるん
ですか。出てくる。
へまあ、そうかっこいいな、そういうの歌詞にそういうのを入れるとおこいつ知ってんなってなりますよ ね,
ね、
うんはあ、いやいや本当にいろいろ勉強になりますね、うん、映画はだいぶ
違う価値観、自分があんまり馴染みのなかったものを知ることができるっていう意味では、
うん、
あの本を読むのとかとは違う形で教養が身につくっていうのはありますよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
本当にそうやわ、
うん、
いやけど私これでジョルジュ・メリエスとかリュミエール兄弟とか覚えたけどすぐ忘れちゃうんですよね。
まあ
普段使わないから
です
ね。
そうそうそう、外国の人の名前ですからね。よっぽど好きじゃないとなかなか覚えられない。
そうなんですよね。いやけどいろいろ去年の6月ぐらいからいろいろ本当に勉強させてもらいました。ありがとうございました。
いえいえ。
で、
まあ、
はい、
これに、まあ、これいず、まあ、なんやったらあの曖昧に映画見てってくれるとひょっとしたらちょっと自分なりの好きな映画とかっていうのが出てきて、うん、新たな発見になるかもしれませんね、
うんうん、そうですね。楽しみ方としてはやっぱ監督さんとかで楽しむのが人が多いんですか。
そうそう、まあ、そうですね、映画ファンっていうのはどうしてもこう監督さん俳優さんじゃなくてっていう人が多いですけれど、うんうん、まあそれは別に俳優さんがね、好きな人は俳優さんで見てってもらってもいいんだけれど、うんうんうん、まあ、くくり方はそれぞれあって、だから今まであの俳優で見てたけどちょっと監督で見てみるかっていうと違う世界が見えるかもしれない、うん、そういうことはあります。だからそう、映画はそれぐらいいろんな多様なものですから、
うんうんうん、わかりました。もう1時間15分過ぎてしまったんですが
こっちの方が添え物のつもりだったんやけどね、
まあまあ、ラストということでちょっと、ね、まあ、これ前編後編に分けてっていう感じになるかなっていう感じはしますが、はいはい、まあ本当にラストということで、
でも中ほどさんを送る話なのに俺ばっか喋っても意味ないんじゃないの。
いやこれはもういいんじゃないですか。最後かゆうちゃんまっこやん会で映画会紹介っていうことで、うんうん、もう本当にこれラストっていうことで、
うん、
4本紹介させてもらいました。そうですね、去年の6月からいろいろね、あの本当に、うん、どういう映画って言ったら一括りに説明すると何て言ったらいいか分かんないですけど、
まあむちゃくちゃやね本当にもうその場のノリでいつもやってるからね、うん、
まあ、いろんな映画を紹介してきましたが、
うん、はいはい、
一旦これで、ゆうちゃんまこやん会としての映画会はこれで終わりということで、
はいはい、
去年6月から、今回の配信までいろいろ紹介してきましたけど、向井さん、さなんかまとめてもらっていいですか。
まあ、そうですね、だからやっぱこう映画ファン同士で喋ってるとやっぱりこう知ってる人同士の話になっちゃうから話がどうしても狭くなるんですよね。だから知ってるよねって感じのところがどうしても前提にしてしまうので、だから逆に言うともうみんな言ってましたけど、だからブレードランナーを知らないのは衝撃だったって。
そこでブレードランナー毎回絶対なりますよね。
なるけど、だから逆に、うん、そんな人もいるんだっていうのはある意味自分にとっても衝撃だったので勉強でしたね。もうなんかだからそういう人を逆に映画が好きにできたら、ね、まあそれはそれ で,
そうです、ね、
うん、面白い別の見方を見つけてくれるのかなみたいな感じが、ね、だから毎回見たこともない映画を見てもらってなんか、うん、あこういう発見をするんだみたいな、だから自分がそういうの当たり前だと思ってると、うん、スルーしてしまうようなところで引っかかってこられると、うんうん、あここに引っかかるんだみたいな、そういうだから我、うん、私なんかとしても割と新しい発見があって面白かったですね、お話ししてて、
はい、うん、いやいや本当に楽しかったですね、うん、まあ、本当に楽屋裏なんでもうメインテーマではないんですけど、
はいはい、
本当にいや多分リスナーさんも向井さんの話はやっぱり映画の話はすごい興味深く聞いてくださってたんでよかったかなと思います、うん、でこれからはまたもしあれですね、なんか、うん、またリスナーさんからリクエストもらったら、
そうだね、なんかやりましょうか、
やればいいんじゃないですかねとは思いますが、うん、はい、
まあ、でも木下さんだと、あ、知ってますって終わっちゃうかもしれない。
多分木下さんと大体知ってそうな気がする、
うん、そうなんだよね、うん、
まあ、ヒューゴの不思議な発明は絶対知ってるな、
うん、知ってると思う、
うん、木下さんは、
うん、
あげ世界旅行も、
うん、多分知ってる、
うんうんうん、そうですね、
いやだってあのこの映画にしようかって言った時にあの木下さんがなんか拍手マークつけてたから、
ああ、そうですね、あのスラックで連絡やり取りできるやつですね、うん、うん、
だから知ってんのねっていう感じはしましたね、うんうん、
しっかりなんかポイントを押さえてるんですよね、うん、何でもすごいわ、
うん、
はい、 いや、じゃあ私の方はこれでもう本当に最後になりますが、向平さん、本当に短い間ですがお世話になりました。
いえいえ、
削れおじさんと命名して、それから長い、うん、まあ短い付き合いでしたけど本当にお世話になりました。
なんかすっごい長い時間一緒にいたような気がするね、なんか、うん、
そうです、なんだかんだ二人三脚でなんかずっとやってた気がするんですけど、
長いことやってきたな本当に、うん、はい、まあでもやっぱり業績ですよ、はい、なんかこう大阪って、うん、大阪チームをもうこれだけ存在感を、いやいや、導き出したのは、あなたの、こう、業績だと胸張っていいと思う。
いやいや、そんなことないです、うん、本当に。向平さんと一緒に やってこられたかんで、うん、やっぱり向平さんのキャラクターもあったんで。
まあ、デコボココンビやったからよかったよね、なんか、ね。
いやいや、そうですね。うん、まあ、ちょうど本当にいい出会い。まあ、そうですね、人生そこの先振り返っていい出会いやったな、ということが思えるような感じなんかなとは思いますが。
うん、
そ
う
ですね。
うん、
はい。
まあ、滋賀に行っても、まあ、近いですし、また、いろいろとやれることがあったら、そうですね、考えましょうよ。
はい、
う
ん、ぜひ、また同じ会社の中なんで、うん、はい、
はい、
お願いできればと思います。
はいはい、
じゃあ、削れおじさんこと、向平誠さん、
はい、
最後の締めの言葉をどうぞよろしくお願いします。
じゃあ、中本さん、さよなら、さよならとは言いません。またお会いしましょう。
楽屋裏ではトークテーマも募集しております。概要欄のフォームからお寄せください。お待ちしております。